皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
分け入っても分け入っても青い山、分け入っても分け入っても青い山、種田さんとうか。
道子先生、今日は珍しく五七五の俳句ではないんですね。五七五ではないんですが、新緑が青空に生えて身も心も藍色に染まっているという感じがしてきますね。
そうですね、
はい、
実は今日この俳句を取り上げたのは3月末にある新聞で、三等歌を4ページにわたって取り上げていたんです、
はい、
なんとなく心惹かれて読んでいたら、この分け入ってもの俳句を読んだ場所が熊本県真美原から宮崎県高千穂にかけてと書いてあったからなんです。
その場所がどうかしましたか？
私事で申し訳ないのですが、
はい、
実は熊本県今の蘇葉町の真美原は母の里で、第二次世界大戦の末期ここに疎開していました。
道子先生のお母さんのふるさとですか？
はい、それに宮崎県高千穂町三田井というところは父の里で、私の本籍があるところなんです。
すごいご縁ですね。
はい、で地図で見ると、
はい、
九州のど真ん中、熊本県と宮崎県の県境のいわば隣町だったんです、ね。でこの俳句は知ってはいたんですが、この場所で読んだということが今度分かって、
はい、
この俳句とこの俳句を読んだ三等歌という人に親しみを感じました。
そうでしょうね。それでこの種田三等歌ってどんな人なんですか？
明治15年山口県の大地主の家に生まれました。父親が原因で9歳の時井戸に身投げした母親の遺体を目撃します。
9歳でですか？それは衝撃だったでしょうね。
そうだと思います。
はい、
で18歳で今の早稲田大学の前身である東京専門学校高等予科に入学して、3年後うつ病のために早大文学科を退学し帰郷しています。
今度は病気ですか？
そうなんです、
うん、
その後家業を継いでいた頃、
はい、
自由律俳人の荻原清泉水に師事して、師匠が主催する早雲にトークを開始しますが、その頃から燃え上がる火山という意味の俳号三等歌を使うようになります。
自由律の俳句って新しい俳句だと思っていましたが、古いんですね。
そうですね、私
も
今度びっくりしました。
そうですよね。
で、33歳の時実家が破産して俳句仲間がいる熊本市へ逃げます。
誰しも悩みや苦しみありますけれども、三等歌に比べたら苦労のうちに入りませんね。
そうですね。後に42歳の時酔って走行中の路面電車の前に立って急停止させるという事件を起こします、
はい、
この時乗客に取り囲まれていた三等歌を作った人が彼をお寺に預けます。
もしかしてこの時出家したんですか？
そうなんです。座禅修行を積んだ後、熊本県植木町の御鳥観音堂瑞泉寺の堂守となって苦悩大きい人生を放浪した方がいい俳句が作れるとして行骨の旅に出ます。この転身を後押しした苦悩の中で大きな比重を占めていたのが母親の死だったようです。
根っこはやっぱりそこだったんですね。
そうですね。
ではここで音楽をお届けします。彩香でみんな空の下。ところで先ほど行骨とおっしゃいましたが、これは何ですか？
骨敷きは知ってますね。
はい、
宅発とも言いますが、僧が人の家の前に立って食を恋求めることですが、行骨はこの骨敷きに行くことを言います。
熊本県の植木町から始まった行骨と句を作る旅の終わりは、
岩手県から山口県へ そして四国松山市の一草庵で酒に酔ったまま息を引き取りました。昭和15年10月57歳でした。
では最後に三等歌の俳句をいくつか教えてください。
あの汽車もふるさとの方へ音高く、あの汽車もふるさとの方へ音高く。
これはまだ五七五ですね。
そうですね、
はい。
次は長崎県平戸市で行骨中に巡査におまわりさんですね、
はい、
咎められた時の俳句。巡査が威張る春風が吹く、巡査が威張る春風が吹く。宮崎県で読んだ俳句です、はい。ようてコオロギと一緒に寝ていたよ、ようてコオロギと一緒に寝ていたよ。
本当に自由ですね。私も三等歌の俳句を読んでみたくなりました。それではすばるインフォメーションです。5月30日日曜日は全九州模試です。勉強の成果を上げ志望校合格を勝ち取るにはすばるの模試がぴったりです。正確な合格判定と的確なナビゲーションが受けられます。中学生の皆さん、チャレンジしましょう。また6月6日日曜日の全国統一小学生テストの申し込みも受付中です。詳しくはすばるのホームページをご覧ください。さてこの番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。